い、よろしくお願いします。
まあ、今日もよろしくお願いします。
ちょっと機材トラブルありまして、なかなか始めれない。すいません。じゃあ今日はですね、もう雑談も、そこそこというか、置いといて、
はい、9月分ですね。
はい、9月分ですね。早速本題に入ろうかなと思ってましてですね。
はい、
この、ポッドキャストでですね、もう幾度となく名前が出てるバンドといえばですね、まあ、ザ・スミスですね、
はい、
80年代に活躍した、うん、そしてそのボーカリストだった、モリシーの話はちょくちょくこの、はい、ポッドキャストでさせてもらってるんですけども、
うん、
じゃあこの際だから、もうザ・スミスとモリシーの話に特化して喋、
うん、
ろうじゃねえかっていうポッドキャストを今回やらせていただくということですね。
まあ、ちょうどいい季節ですね、
そのザ・スミス、
スミスに物悲しいって
確かにね、秋口でね、
はい、
で7月に、今年の7月にモリシーの自伝もね、日本版が発売されたということもありますんで、
うん、
じゃあもうこの際だからモリシーの話を、モリシーっていうかスミスの話をしようかなという、今日はポッドキャストでございます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はいつも後藤君と私一致でやってるんですけど、ゲストを、お呼びしまして、お話していただこうかなと思っています。じゃあまず、鶴田さんから自己紹介の方をお願いします。
鶴田です。スタジオスミスという、レンタルスタジオを営んでおります。今日初めてですのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でで
スタジオスミスってところからですね。
そう、なんといっても、もう自分 の, スタジオにスミスって名前をつけたっていう。
さっきは他の候補の名前も聞いても逆にスミスでよかったなって
もう、まあ、それだけファンでらっしゃるんであろうということでちょっとお呼びしたということですね。
深いと、
はい、そして、もう一人が飯田さんでございます。
はい、あ、どうも、月見の飯田です。
はい、飯田さんは、今ポッドキャストを収録している月見というですね、
はい、
イベントスペースっていうんですかね、
はい、
兼カフェっていう感じ
ですね。そうですね、
カレーもまた本当
にカレーもうまいというですね、そこのオーナーでいらっしゃいますということですね。まあ年齢的にも近いんで、まあ、ザ・スミスはまあ聞いてはいらっしゃるのということで。
そうですね、一応聞いてはいますけど、はい、そんなに語れるほどの知識はない。
実はそうだったって。でもそれでも無理やり参加してもらったという経緯があるんですけど、はい、この4人でやらせていただこうと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずですね、じゃあ最初まあ、今さっきちょっと喋ってたんですけど、
ヒートアップして
喋っちゃったんですけどじゃあ私とスミスの出会いなんぞですねまず語っていただこうかな。
硬いするぞタイトル、
もう
めっちゃ硬めですね、
というのをちょっと語っていただこうかなっていうことで、じゃあまずじゃあ鶴田さんから。
私ですけど、
ね、よろしくお願いします。今さっきちょっと
スミスの出会い
ちょっと触りが、ちなみに年齢をまず、
年齢はですね、はい、昭和40年までで、はい、今年で55歳でございます。
はい、はい、じゃあそのスミスの出会いは何歳だったんでしょうかっていうこと、
ね、さっきちょっと計算したんですけど、多分18歳ぐらいじゃないかなと思うんですけどですね、はい、
でも高校、
まあ、大学生になる頃ですね、ちょうどですね。
でその時に
ファーストっていうか最初シングルだったですね。
あ、シングル、
はい、
それは何
でシングル、まあシングル、セカンドシングルの What Different Does It Make っていう曲だったんですけど、まあ、その頃ですね、ニューウェーブ詳しい友達がいまして、うん、でその人はあだ名がパンクって名前だったんですよ。
パンクですかね、あだ名が。
で、まあ、大学1年生の時に、みんな4月にこう入ってきて、まあ、いろんな格好してると思うんですけど、私ブレザー着て、なんですかね、こうアイビーファッション、当時流行ってたんですけど、アイビーリーグみたいなそういうファッションが好きで、
うん、
コットンのボタンダウンシャツにレジメンタルのネクタイ締めてみたいな、まあ、真面目な格好してたんですけど、なんか遠くの方からなんかガーゼシャツ着て歩いてる人がいるんですよ。
何シャツですか？
ユニオンジャックの、
はいはいはい、
要するにジョン・ライドンがほら着てる、
うん、
ガーゼでできたシャツですよ、
まあ、派手な格好して、
そうなんですよ、その人がその後のパンク君と呼ばれる。
そのまんま
パンク君。パンク君がですね、そのもうガーゼシャツなんです、毎日
ガーゼシャツ。
洗濯しないもんだからだんだん黄色くなってくるんですけど。
ガーゼシャツ結構高いですよ。
高いですよ。でも当時はなんかそういうのがね売ってあったんですよね、
パラシュートパンツとかも、
まあ、そういうのもこう繋がっちゃってるんですよ、
はいはいはい、あ、すみません、それが80何年でしたっけ、
80だから 2,3 年の話
ですね。 2,3 年の話ですね。
これは早いですね。
いや、日本の話してみたら早いじゃないですか。
その頃ですね、ブラックっていうお店があって、
ありましたね、
熊本にブラックあったんですよ、スポーツセンターの2階にあったんです
よ、知らなかった。
犬の首輪みたいなやつを手にはめるのが流行ってたんですけど、
犬の首輪、
フォアリストって言ってですね、トゲトゲのついたやつ、そういうのを売ってる店だったんですよ。すごい、だからなんですか、世の中全てがそういう、こう派手なファッション、パンクファッションとか、そういうのにこうグッと来てた時代 で、でそのパンク君がですね、後にポジパン君になっていくわけですよ。進化していくわけです。
進化してい
った音楽の歴史なんですよ。
なるほど。
でポストパンクになっていくわけですよ、
はいはい、
でバナナのバージンプリューズとか、はい、セックスギャングチルドレンとかのレコード
も懐かしいな、
この間までピストルズだったんですけど、ちょっとこう進化して、
そう、お化粧バンド的な感じ。
そうですね、暗いやつで、なんかもう規制を発するみたいな、
規制を、
はい、で静かなパンクと言いつつもすごい暗くて静かなんですよ、
ダーク
な、ダークなっていうのを聞いてて、はい、で、ある日そのポジパン君がですね、うん、ちょっとこれイギリスですごい流行ってるんだけど、
パンク君から
ポジパン君になったんですね。
なったんですよ。あだ名が変わったんですよ。
ポジパン君、
あだ名が出世王みたいな、
出世王みたいな、
ハマチがブリみたいな、
音楽
ポジパン君って、
はい、じゃあ好みの変更とともに、
にポジパン君になる、
あだ名も変わる、
ファッションも変わるんですよ。ファッションもなんか白いコートで、
4年間の間に買
ってなんかこう上に上げて、
上に上げちゃって
イアンマカロックみたいな、
なるほど、
変わっていくわけですよ。
なるほど、
まあ若干ちょっとおしゃれっちゃおしゃれ、
そうですね、なんかネオサイケ風になってきて、白いコートとか着てるんですけど、でなんかそのある日そのスミスの、その7チャー方、当時12チャーだったんですかね、もうでっかいやつを
レコードですね、
かけてくれたんですけど、それまでそのなんかポジパンしか聞かせてくれなかった、まあ、バウハウスとか聞かせてくれてたんですけど、初めてなんていうか私の金銭に触れるというか
それまでは
それまでなんかちょっと聞きづらいなと思ってたんですけど、まあバウハウスは比較的まあまだマシかなと思ってたんですけど、そのどっちにしても暗いねっていうのが、まあ、暗くないサウンドになったっていうか、はい、
スミスの話ですか。
そうなんですよ。
あ、飯田さん的には暗いでしょ、十分って今思ったってことでしょ
暗いですか。
まあまあ、そのまあ世間一般の曲調で考えるなら暗いっちゃ暗いですよね。
いや、まあでもそのポジパンに比べたらですね、
いやもう声がまだ明るい声、
声が明るい、
明るいですかね、
声明るいですよ
明るいですよ。
だってバーソン声低いじゃないですか、うん、
ベルルクシー、明るいから高いんですね、
とっつきやすい、
とっつきやすい。
でもなんかヨーデルみたいな歌、
ヨーデル、
ヨーデル
ヨーデルみたいな、
ヨーロレ、
モリシヨーデ
ル、なんかもう
これスミスファンの方に怒られたりしない
ですか。一応ですね、その出演するのにあたって私ほとんどなんですよ。
誰ですか。
私が出演するとスミスファンから怒られますよと。まあ、いわゆる普通のスミスファンの人たちからすれば、もうすごい大激怒される可能性あるよと、いうことで一応断ってますから大丈夫です、はい、
僕が責任を持って受け止めますんでだってあ、すいません、続きをどうぞ。
いや、だからそれが最初ですね、
はい、だからその今まで聞いてたポジパンとか、はい、バウハウスとか比べると、ちょっと明るいぞと。
でちょっと明るいぞっていうか、ものすごい画期的な音楽だなと、これは聞いたことないよと、
もうその時にもうバスンと思ったわけですね。
バスンとしかもうインパクトすごかったですね。だから
なるほど、
これはって思いましたね。
ちなみに曲は何なんですか。
言うと
バ
ッ
ド
ディファレントディファレントダズイットメイクですね、セカンドシーン。
じゃあそれを今聞いていただきましょうって言いたいところなんですけど
脳内で再生した
のちょっとね、いろいろ
著作権の問題が、まあ、スミスファンの人は多分脳内で再生できると思うんで、はい、
ちなみにそのじゃあザ・スミスをですね、
はい、
知ったきっかけは何だっつかその
知ったきっかけですか。
きっかけです。今に比べるとね、その情報量ってそんななくないですか、その時って。
いやだからですね、うん、そのなぜじゃあパンク君がポジパンクになるかっていうとですね、うん、フールズメイトっていう雑誌があるんです
よ、ね、
うん、
フールズメイト
が、フールズメイトがあればもうみんななれるんですよ、それ、うん、
ポジパン君に。
じゃあ前回言ってポジパンからネワコ君
に、あ、ネワコに、
あ、要するにフールズメイトが変わっていくわけですよ、うん、ずっと、うん、
なるほど。
最後なんかダンス系になっちゃうんですかね、うん、後でね、はい、ハウスとか、
うん、リミックス、
あ、リミックスになっていくんだっけ。リミックス
名前も変わっちゃうのかな。
そうです、
フールズメイトはだからどんどんどん変わっていって、途中でなんかですね宝島系に行ったりとかして、
フールズメイト、
はい、イボイボとかなんかほら、日本のインディーズに、
あ、もうそのイメージが僕強いですね。
だからその前ですよ。
あ、その前なんです
ね。だからノボムとかそういうね、あの宝島系があるんですか、 あっち系に
行く前、
まあ、行く前
時代的には楽しかったですね、確かに。
その頃にその
イギリスのインディーズも取り上げて、いや
後だったかな、前かとかどっちと忘れましたけど、でもその、
まあ、同時じゃないですか、
同時なんですかね、うん、
時代的に考えたら
同時だと思います。とにかくもうフールズメイトの表紙がモリシーだったですよね。
へえ、そんな時代あったんですね。俺全くフールズメイトにそういうイメージがない。
1年間に2回モリシーの表紙が出ました
、ね、じゃあ押してたんですね。
押し、うん、うん、それくらい。
じゃあもうなんかそのイギリス本国の方ではもう、もう持ちきりだったってことですよね、そのデビュー。
そうですね、もうブライテストホープですからね、う
ん、その情報を、まあ、フルズメイトの方が受け取って、はい、こんないるぞっつって、
まあ、当時の音楽雑誌しか情報がないですからね、
うん、そうなんです。だからフルズメイトを見るか見らないかで決まっちゃうわけです、そこが、
うん、ということはロッキングオンは全く読んでないってことです
か。ロッキングオンを見てました。
あ、読んでいたって、はい、じゃあ
ロッキングオンはグラビアしか見なかったです。
ロッキングオンではスミスは取り上げては、
あ、スミスは取り上げて、もうしょっちゅう取り上げてました。
あ、じゃあその時代からですね。そうそう、あ、なんですね。別に遅い早いはなかったってことですね。
あれはだってほら徳間ジャパンさんが
押して
た、あ、広告入れてますから。
あ、そうですよね、
はい、ロッキーオンって NME となんか提携してます
ね。あ、だったですね、はい、だったです。
じゃあそれはね、
ネタをね、
うんうん、じゃ鶴田さん的にはそんな感じで、はい、ポジパン君が、
パンク君がポジパン君だったっていう。そうなんですね。その後ネワコ君に変わっていくよと。
鶴田さんはネワコ自体は好きだったんですか、その時。
いやだから知らなかったわけですよ。
あ、ネワコも知らなかった、
はい、そう、詳しいお友達の方が、はい、その教えてくれなければ多分もう全然知らなかったと。
あ、はい、あ、そうなんですね。
フルズメイトとかだって書店にあっても全然見なかったですもん、
う
ん、
あ、本当ですか、はい、じゃあネオワコとスミスが割と同時にうわってきたってことですか、あの鶴田さんの中 中で
そうですね。だからその、ウゴの竹の子のように そこでほらバーっていろんなバンドが、うん、まあ、当時そのなんですか、ポストモダンとかほら、うん、いわゆるこうなんですかね、ラ・バリエテって当時言ってましたけど、エブリシング・バッサーガールとか、うん、トレイシー・ソンとかですね、あのウィークエンドとかの、あの流れがあるわけじゃないですか、はい、チェリー・レッドとかのですね、うん、ピローズ&プレイヤーズに入ってるようなアーティストが、はいはい、いっぱい出てきて、うん、それも瞬間的に増えるわけですよ、わーって、うん、でもあの 2,3 年か82,3 年84年ぐらいまではその、うん、そういうジャンルがものすごくこうリリースラッシュなんですね。
ピローズ&プレイヤーズは多分82年ぐらいですもんね。
そのくらいですね、はい、だからその前にウィークエンドとかがこうあって、うん、
それちゃんと1枚ずつ追っかけれたんです
か。1枚だってその一アーティスト1年に1回ぐらいしか出さないからですね、はい、
あ、じゃあほぼ追っかけてました。
だからそのフールズウェイトにチャートあるじゃないですか、うん、チャートでほらシングルとか、うんうんうん、あとその当時からね、そのレコード屋さんの広告で買ってましたから、通販で、
はい、
一押しのやつとかですね、そういう感じで買ってました。
ちなみに好きなレコード屋とか、はい、
好きなレコード屋さんですか。
当時買ってたレコード屋、
まあそれはもうウッドペッカーさん、
まあベッカー、
ウッドペッカーさんにあのお世話になってましたね。もうあの通販はまあそのビニールとか某西新宿系とか、はい、
あ、通販も使われ
て活用させていただいてますけど、まあ、だいぶ後の方ですけどね、はい、80年代末ぐらいですかね。でまあもうペッカーさんにはお世話になりっぱなしです。もうあの我々バンドの そのテープも置かさせてもらったりして、うん、あなんかニセスミスみたいな曲を入れてこう
ニセスミスだ
よな、もうスミスのちょっと変えたみたいな
やつ、セオルトラマンみたいない
やこれなんかほら結局 僕らじゃどうだったかって話すると、うん、その鶴田さんみたいなこうリアルタイムというか、
ね、はい、リアル系です、
なんていうかな、もう物心ついた時にスミスいましたっていう人、うん、人間じゃないんですよ僕たちはですね、その、まあ、年的には49とか40、
71年に72年生まれ、そうそうそう、
で、
この前、まあ、10歳ぐらいですよね、
そう10歳ぐらい違うんで、
だからっていうか当時小学校3年生ぐらいですよね、スミスが
登場した、小4の人
登場したの、はい、それは聞いてないよって話、
聞かないですよねフルーズメイトもいないですよね、
フルーズメイトもそうですよね、うん、中学校に入った時も
おかしいですよね、
小学生がフルーズメイト読んでたら面白いです
よね逆にね、ポジパン君になってたらねだからそう羨ましいんですよね、もうリアルタイムでそういう
そう80そこの話を聞くこと自体が結構新鮮ですね、やっぱり、
うん、そうそうそうそう、う
ん、スミスという僕はモリッシーのファーストのビバヘイトが88年ぐらいで、あそれが僕の中で正直やっぱりリアルタイムってあります
ね、なるほどですね、
うん、あじゃあ後藤君話してもらうかじゃその出会いはそんな感じ
そんな感じで、
あじゃあスミスは
聞いスミスはもちろん聞いてたけども、
聞いてはいたん
でしょ、本当に好きになったのはやっぱ学校、うん、大学入ってから、あまあ先輩が好きな人いて、でそれとも格好がモリシーみたいな格好してて、
モリシーみたいな
今じゃ結構普通になったけど、あのボックスコートってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ボックスコートを着てて、うん、首の周りにファーがついてる、うん、ボックスコート着てて、
うん、これなん
かモリシー
っぽいと思ってそうそう、で猫背で歩いてて、
猫背で歩いて、
鼻ってなんか気になって話しかけたら
鼻
っぽい
入れてない
でもジーンズとかにはなんとなくまあモリシーファンだなっていうか、ディスチャーミングマンが描かれるとフルアン飛び出すような
黒縁メガネをかけて
る、黒縁メガネも時にかける、
時にかける、
はい、シャツを着るときはなんかちょっとロカビリっぽいシャツ着てるみたいな、はいはいはい、そういう感じの、
じゃあ本格的に聴き始めたのはそのモリシーがソロになってからだけど、
はい、
プラスミスも一応高校時代は
一応聴いて
た、一応聴いてたってことだよね、
はいはいはい、うん、フェイバリットではなかった気がします。
あ、そうなの。
フェイバリットじゃなかったのか、う
ん、あ、じゃあ、目覚めてはなかった。
目覚めてはなかった。この奥深さにも語れるほど教えてくれる人はいなかった。
あ、なるほど。はい、じゃあ割と後追いみたいな。
そうです、そうです。ま
あ、
そうです
ね。あ、なるほどね、なるほどね。
とやっぱ90年半ばぐらいにその 10インチでアルバムが復刻されるんですよね。うん、
あ、ありましたね。
それで買った感じがあります。
はい。
ちっちゃい。あとは中古屋で12インチを買うみたいな。うん、あったら買うみたいな。
そういうタイムラグがね、やっぱ鶴田さんって我々にはあるんですけどね、あ、じゃあ続き飯田さんどうですか、実はあまり出会い的なのなかったり
とか、そうですね、まあまあ一応考えたんですよね、うん、なんだっけかなと思ったら、うん、多分、うん、セカンドアルバムなんですよね、
はいはい、セカンドっていうの
セカンド、ミートイズマダ
ミートイズマダになるのかな、
オリジナルアルバムのセカンド、
そうですね、はい、
持ってきましたけどね、
はい、でそれが多分ね、ポパイかホットドッグプレスかなんか
そっち
ちょっとそのおしゃれな雑誌のコラムに載ってたんですよ、
はいはいはい、
今イギリスではこれが来てる、
これが来てると、
これが来てる、
ポパイ誰でした、タキミケケンさんのとこですか、
いやいやいやいや、わかんないです、もう今となったら誰だかわかんないですけど、
コラムにミストが
そう、スミスが載ってて、
はい、
で多分ね、デュラン・デュランとか好きだったと思うんですよね、
うん、ほうほうほう、
相田さんが、
うんうん、デュラン・デュランとかカルチャークラブ、うん、
ニューロマってやつですか、
ニューロマ、うん、まあ洋楽聴いてたら多分好きになるような、
うんうんう
ん、で、なんかもうちょっと深いところに行けそうだなと思って、
う
ん、
なるほど、
このスミス
っていう、ね、スミスっていうバンドはと、うんうん、
それでなんか買ったんですよね、はい、レコード
レコードですね、
ミートイズマーダーを、
ミートイズマーダー、
はい、CD じゃなくレコード、
ね、レコードですね、
はい、アナログ版で、
はい、
まあ、そしたら
肉食うなって書いてある
、帯にね、
帯にね、
そうなんです
よ、そのまんまなんですけど
ね、肉食うな、
肉食うなって書いてある、
なんかすごい主張のある感じのバンドっぽい
です、ね、うん、まあまあでもやっぱなんかこう子供ながらに、うん、なんかこうなんだろう、あ、なんかすごい、
それが何歳の時でした、
それがね多分中2とかだと
思うんですよ、ね、中2ぐらい、
ほう、中2でスミス、
ちょっと中3か
早いですね、
でもまあ世代的には、世代的にはでもそうなんですよ、多分 一番、
まあ、10人ぐらいだよね、大体ね。
10人でスミスはもう、
でもその後ね、全くあのフォローしてないですスミスに
関して。あ、実はもう忘れてて。
じゃああんまりインパクトはなかったってことですかね。
やっぱねインパクトはあって、あっ、なんか時々聞くんですよ。
あ、時々聞いて
る、ね、そんなにほら、うん、レコード当時そんなに買えないから、
うん、あ、次々買えないです
か、
ね、
う
ん、
あ、そうかそうか、
だからね、やっぱこう繰り返し聞くんですよ、うん、で売らなかったし、うん、なんかね、なんかこう、うん、なんだろう、引っかかるものがあったんだとは思うんですけど。
どの曲が好きなんですか、ミートリズムは。
いや、もう覚えてるのはなんか叫び声があるやつ。
ミートイズマーダーじゃないですか。
ああ、それか。
ラストの
キューンとか言ってるやつ。
牛がもうっていう、うーんっていうやつですね。
すごいですよね、あの曲もね、よくよく考えたらね。あ、そういう感じ。
まあ、まあ、そうです。ああ、でなんか大人、多分二十歳過ぎて、うん、なんかそれこそなんかね、なんだろう、ネホワコブーム、はは、渋谷系みたいな、
あそこで、うん、90年代に行くわけですね、
うんうん、まあなんとなくモリッシーとかを、うん、なんとなくは聞いてたような気がしますけど、うん、でもそんなに深くは聞いてないです、はいはい。
でもスミスとの山岡でクロスするもんじゃないんですよね。どうですか。
いや、俺ね、そう思ってた、うん、そのスミスネオコかなと思ったけど、今回そのこれやりにあたってね、あのじゃあファーストをとりあえず聞いてみようかなと思って聞いたら、はい、あ、確かファーストはあのネワコのテイストはあるなとは思いましたけど、鶴田さんどうですか。
スミスってファースト出す前にシングルをほら出してるじゃないですか、うんうんうん、そのシングルの方がネワコなんですね、どっちかっていうと、
例えば
アルバムはハードな曲が入ってるんですけど、あのシングルでほらディスチャーミングマンとか、うんうん、あのヘブンノーズとか出すじゃないですか。
あの辺はそう、ネワコ
です、全部ネワコなんですよ、そっちは、
うん、あのなんかこう、ファーストの中で地味な曲あるじゃないですか、
はい、
あの、リール&ファウンテンとか、はい、なんか、はい、アルペシオでずっと押していくような感じ、はい、
のんびりした、
のんびりしたっていうかですね、はい、あ、淡々とした感じ、あれは確かに、あのなんていうかな、ネオワコなのかなって。だからそれハンドイングローブとかだと全然違う、ま
あ、あれネオワコっちゅうか、うん、あれはもう60年代の
ジョニー・マラの手癖で入れる方法です。
まあむしろ我々にその影響を与えたのはその7インチとか12インチで出たシングル群があまりにも良すぎて、そっちはものすごいネオワコ感がありますね。マスクとかもいいし、
ですね、
もうネオワコっぽい曲が多いですね。
あとやっぱジャケットかっこいい、
そうなんですね。
ジャケットはね、
スミスはやっぱジャケットで集めたくなる感じですね、は
い、まあ、実際その集めてましたもんね、うん、はい、だから12インチで集めて7インチで集めてみたいな、うんうん、はい、
あの今回ね、そのあちょっと話ずれそれますけど、その森氏の自伝をね、はい、まあ、私読んだんですけど、あのちゃんとね、そのスミスで使われてたその古い映画のなんかこう一場面とか、うん、あれは全部森氏が自分でこう収集してたらしいんだけど、はい、それちゃんとね承諾を得るために手紙書くのよね、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、そのそれに写ってる、はい、例えばね、あ、これに写ってるこの俳優さんは、はいはい、なんエデンの東に出てる人らしい、ね、名前忘れちゃったんだけ ど、
なるほど、ジェームス・ディーン の、 あのエデンの東、
そうそうそう、
はいはい、あ、ジェームス・ディーン好きですもんね、森氏は、
うん、そうそうそう、
は
い、でちゃんとね、手紙を必ず書いてた、うん、でそれであれよ、ディスチャーミングマンでしたっけ、はいはい、それのアナログで、はい、テレンス・スタンプっていう俳優さんを、はいはい、コレクターっていう映画の一番目を使ったんだけど、はい、そのテレンス・スタンプからちょっと使わないでっていう、ダメだし
NG
食らっちゃったから、あの急遽森氏が自分で全く一緒の、
あ、なるほど、
そうそう、はいはい、のを出したってことですよ ね、
ありますね、
はい、ごめんなさい、それましたけど、まあそんな感じで、非常に森氏が思い入れのあるジャケットね、
まあなんか自分たちを使うのが普通じゃないですか、ジャケットって、はいはい、自分たちを使わずにそういうこう映画とか、うん、まあそのポップスとかそういう自分の好きなアイコンを使ったっていうのは画期的ですよね。
その当時も他なかったんですね。
なかったですね、うん、っていうかジャケットにそういう生地を使うっていうのがあんまりなかったですね。だから、
自分以外のってことでしょ、
なんか、要するにパンク行こうじゃないですか、うん、パンクの前がそうなんですよね。
なるほど。
パンクでその辺がなんかもうぐちゃぐちゃになったじゃないですか、うん、もう 下手するともうなんかこうあの袋だけでいいやみたいな、うん、なんかこうあのそういうカッコつけるのが、うん、もうパンクは嫌いなんで、うん、全てこう否定されるわけです一回。その前はほらヒプノシスがジャケットをね、うん、やったりとかっていう、 こう時代があって、うん、ものすごいこう金もすごいかけてやってたのが、もうジャケットもただ紙切れみたいな、うん、時代があって、まあでもあれですよね、っていう
結局その、うん、お金かけずに作ったけどかっこいいっていうパンクの評価もありますよね。
うん、だけどクラッシュとかはねそのジャケットを気使ってやってたりとかしますけどね、うんうんうん、その、まあ、ピストルとかもある意味ポップアート的な感じであるのかもしれないですけど、ただ写真はないしですねあれね、
まあ、そういった意味で、はい、まあ、画期的といえば画期的、
うん、だからもう温故知新
それも、
はい、
あれその
温故知新なんですよ全てが。スミスってバンドは、うん、
それもね、うん、のちょっと話したいところだったんですけど、うん、はいはい、その要するにさ、この前のポッドキャストで話したね、その、うん、カセットテープダイアリーズって映画なんだけど、うん、はい、あれ の87年のあの時代はもうシンセポップ全盛の時期 で、うんうん、はい、でその時にあのスミスっていうのはその真逆のことやってたってことじゃない？
う
ん、その、
まあ、そうですね、
ギターバンドであり、うん、でそもそもエフェクターをね、ほぼ使わないギターでね、うん、いう人たちで、うん、で、あとそのジャケットですよ、うん、その昔の古い映画のとかの、うん、はい、着色したやつとかね、うん、完全後ろ向きな、うん、そのことしかやってない人たちだったわけでしょ結局ね、うん、スミスでね、
確かあの時の時代からでも確かスミスぐらいですね、確かにね、
異端中の異端だよね、うん、本当ね、うん、でモリシーは補聴器つけてなんかライブ出たりとかね、
そうですね、
そうですよ、
要するに弱者の方の立場に自分を置きたいと、
うん、それ、うん、それもあるんですけどね、
で要はその、うん、パンクもそうなんですけど、うん、男らしさマッチョイズムなんですよね、うん、でそのマッチョイズムが大嫌いなんですよ、うん、モリシーが、うんうん、
書いてありましたね、
はい、ね、だからその花を刺したりするのもそうだし、全部こう少数の性的少数者っていうかこう、うん、そっちの方に自分を置いてその見るっていうかですね、
そのもう、先にその進歩するとか、はい、あの前向きとかそういうのじゃないっていうイメージですよね結局ね、
うん、そうですね、もうその、
ま
あ、だから
ちょっと正反対というかね、
強いっていう、 こう男らしいとか、うん、腕力だぜっていうのはもうかっこ悪いと、うん、まあ要するになんなんていうかパンクが否定したのってこう大きいものを否定して手作り感覚っていう、こう、まあ、アンチ商業主義というかそういう感じだったと思うんですけど、スミスの場合はその男らしさ強さとかそういう堂々としたとかそういうのを全部否定したかったんだと思うんですよね。だから逆にこう弱々しい、だから映画俳優なんか使っててもめめしいじゃないですか、どっちかというとめめしいって言っちゃいけないのかな今はね、あの女性蔑視になりますけど、その要するに、こういうのをジャケットに使うっていうことは逆に勇気があったと思いますね、は
い、まあ、だからその僕がスミスに惹かれたところはそういうところありますね、そのアンチマッチョイズムが歌詞とか読んで、まあ、共感できる部分があったっていうのはスミスに惹かれたところではありますね、やっぱり。
そうよね、そのステージングもね結局ね、あの今にしてみるともうなんか違和感しかないもんね、そのモリッシーのそのこうくねくねくねくねと踊りながらね歌ってるのってね、でもやっぱかなりの衝撃だったと思うけどね、その出た時はね、でそのなんていうかな、まあ、自伝を見てて読んでみても思ったんだけど、本当嘘がないんですよ、うん、そのパブリックイメージと実際のね、本当にもうあのなんていうの、もう社会不適合者で、うん、引きこもりでっつって、そんな人がそのままスターになっちゃったっていうね、うん、それってよく考えたらあんまありえないもんね、うん、だいたいそんな人バンドしないからね、
そう
ね、
そうですね、いやそれとバンドを結成するときに映画ありましたよね、The World is Mine だったっけ、
イングランド
さん、そうだ、ワールドイズマインはあっちだ、
あれ読むとあれ見るとね、いややっぱ本当この人 のパーソナリティって嘘ねえんだなと思うけどね、うん、本当にね。
ただまああの映画見て思うのは、うん、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、うん、こう自分と重ね合う部分がかなりあるっていうか、
そうだからね、
はい、みんなそうなんですよ、うん、そのみんなやっぱ最初にね外に出るときはやっぱああいう思いをして出るじゃないですか、多かれ少なかれなんか人前に立つとか
なんてね、
うん、なんか自信がなくて最初はですね、で森氏はやっぱ一緒だったんだなと、うん、ただ森氏の場合女性にモテたっていうのが
確かにね、
映画では描かれてたんで、うん、そこはなかったですね。だから我々のその森氏をなんていうかスミスを聞いた時に、うん、この人ゲイだと思ってたんで、まあ、ゲイって言ったらいけない、うん、今 LGBT LGBT、
ね、
はい、LGBT の方かなと思ってたもんですから、その、普通って言ったらいけないのか、そのノーマルな方と同じようなスタートじゃないですけど、その青春時代を過ごして、だけどちょっとなんていうか感受性が強いっていうか、うん、人がね感じないところまで感じちゃうっていうんですかね、うんうん、そういったところがちょっとモリッシーの場合は特別な部分が、
それこそ本当
に何
かそのテイクミーアウトじゃないとあるじゃないですか、はいはい、そこがすごいモリッシーっぽい一節だなと僕いつも思うんですよね、うんうん、どっか出たいんだけども自分では出る勇気がないから
連れてってくれて
そこがすごい僕スミスを象徴する歌詞の部分
だな、ロックスターの受け身っていうね、
まあ、映画の中でもそういうねシーンがありますよね、お姉さんだかにこう連れられていくシーンですね、はいはい、
そっか確かにね、あの普通のロックファンとすごい共感できる部分は確かにありますよ、その、あの引っ込み思案で、あのひねくれててっつって、で、まあ大概あのなんていうかな、チャンスもなかなかね踊れないっていう感じのね、あ、それとその女の子にモテてたっていうのは確かに思いました、その自伝読んでてね、うん、でそもそも俺ね一人っ子だと思ってたんですよ森氏、
あんま兄弟のイメージなかった
ですよ ね、 なかったですよね、したら、うん、妹さんとあとお姉さんがいるんですか、
そうなんですよ、
そうですよね、うん、の間にいるから、やっぱそれは女の子にモテますよ、うん、なんかその、うん、母性本能くすぐるのがやっぱこう生まれながらにしてやってきてるっていうかね、そういうの
なんか最初お父さんいるけどもそのうちなんかお父さんとも疎遠になって
なってみたいですね、
なんか女性家族みたいなところにやっぱ身を置いてるので優しい感じになんかなっていったのかなという気がする ね、うん、思うんですけど、あれが男兄弟に揉まれて育ったらまあ憂鬱みたいになっちゃったかな、憂
鬱どうなのか分かんないですけど、
なんか T シャツの肩まくりやがってっていうかこう肩出すよみたいな、
肩出すよみたいな、それありますよね。
前回話しましたけど、だからちょうどそのメンバーにも恵まれたとありますね、ジョニー・マーが来た経緯が、
これは
前回話しましたけど、
最初
それこそポジパンのザ・カルタ、
ポジパンのザ・カルタのビリダフィが来た
ビリダフィが来た
でそれからジョニーマを紹介してもらって、はいはい、でジョニー紹介してもらったけどやっぱジョニーマが言ってんだよね、
う
ん、家にね、
そうなんですよね、
モリシーも知ってたはずなんだけどね、うん、やっぱ行けなかった、
うんうん、そんな、まあ、ベースのなんだっけな、アンディ、
はいはい、
ジョイス、
はい、ルーク、
アンディルーク、うん、アンディルークもジョニーマの友達なんですよね、同級生、
あ、そうかそうか、
あ、そこから繋がっていったんですね、
同級生なんです、
あ、じゃあドラマの人どんな感じだったんですかね、わ、もう
ドラマの人は自伝を読んでください、
忘れたどうでしたっけ、
もうドラマは悪口しか書いてないです
から、ね、まあ、確かにね、自伝読んだ方はお分かりと思うんですけど、特に後半ね、裁判のシーンがありまして、
そうなんですね、
それはもうマイク・ジョイスがボロクソ言われているっていう、まあ、あれなんですけどね、あれ僕語りましたっけ、
スミスで、
そういえば、すいませんね、じゃあ僕ですね、だから、中学の卒業式の時に俺ウッドペッカーかどっかでなんだっけ、クイーンズデッドのアナログを買った記憶がある、
中学の卒業式に
確か今ちゃんと覚えてない、
ある意味象徴的ですね、なんか
なんかね
なんかむしゃくしゃしてた
んですか、むしゃくしゃしてたんでしょうね、なんかいや僕はロッキン4ファンだったんですよ、
あ、
がロッキンオンを中学2年ぐらいの時に出会って、うん、なんだこれはと、まあ、それこそあのコラムでも最初のもう半分以上その全く関係ないことを書いてある、はいはいはい、そういう感じのコラムばっかりあ
った脳内妄想
みたいな脳内妄想、はい、でそれでまあザ・スミスをね知ってちょっと買ってみようかなって、うん、だから最初は
クイーンズデ
ッドだったのかな、ちょっとあんまりそこはちょっとあやふやで覚えてないんですけど、それから後追いでね、うんうん、結局後追いなんですけどね、あの、うん、僕ら世代はね、
そうですよね、う
ん、で気づいた時にはもう解散ですかみたいな、うん、そういう感じ、ね、そうそうそうそう、そういう感じになってたんですけどね、
まあ、多分後追いの人だとですね、うん、そのあんまイメージ湧かないのかもしれないですけど、うん、むしろ何ですか、引っ張ってる存在だったんですよ、スミスが
引っ張ってくる、あ、何を、
そのネオアコっていうか、そのポストパンク、そうそう、ポストパンクですね、のインディーズシーンっていうのを一言で説明するときに、みんなが知ってるのはスミスしかないわけじゃないですか。だからやっぱりもうどんな音楽聴いてるんですか、いやスミスみたいなやつですって言えるのはやっぱスミスがいたからなんですよ。
まあスミスしかいなかった、
そうなんですよね、
マンホールド、
あのなんかなんだっけ、カセットテープダイアリーズのなんかあの女の子
見るんですよ。ああ、そう言ってたね。うん、はいはい。
なんだっけ、スミスみたいな。
あのマンチェスター行くんだみたいなこと言ったら、ザ・スミスとか行ってるとこありますよね。
そうそうそう、うん、大学にね、
うん。そうそうそう。
87年。
はい、87年だ。
ということ、87年ってことはもう
スミスがもう解散する、
解散
した後ぐらいですね。
解散が87年5月なんで。
直前ってことか。
あ、5月じゃなかった。8月か。
あ、お店すごいですね。頭の中入ってるんですか。うん、
だからその頃その頃じゃないですか。
その頃、うんうん、でしょうね、あの映画自体ですね、うん、
ですね。
ああ、そうか、うん、解散直前だったんだ、あの話はね、
う
ん、
てか実質上も解散してたと思うんですけどね、
うん、うん、確かにね、うん、
あのジョニー・マーの自伝の方にね詳しくそこは触れてあるんですけど、
まあ、
あのモリッシーの自伝には触れてない
んですけど ね、 あまりね、実はモリッシーの自伝では、はい、ザ・スミスのことをそんなにいっぱい書かれてないんですよね。
そうです、そうですね、まあ、ね、まあ、黒歴史なんですよね、まあ、辛いんですよ
辛いんですよ、
振られた方ですから
そっか、そういうことです
よね。そうです。
あれですか、ジョニー・マーが出てったんでしたっ
け。まあ、そういうことですね。
なんかブライアン・フェリーのなんかに参加するとか、
まあ、ちょこちょこ参加してましたね、その前から、うん、は
い、で、
でこの間話されたみたいにザザに92年ぐらいにジョニー・マーが入った
ん
ですよね、
う
ん、
ね、
はい、
ザザもあったね、
マインドボンド、
はい、
うん、あったあった、はい、その後その後に バーナード・サブタン、
あ、そうですね、エレクトロニックは91年ぐらいですか、
そのくらいですかね、は
い、はい、でもザザの音でジョニー・マーのギターの音なんてなんかこう浮かんでこない。
いや、どこに入ってるのかな。
めちゃめちゃ聞いてましたよ。うん、マインドボムと。う
ん、あの赤いダスクのところのこれじゃないですか。
ダスクの方。
ダスクのこれだった。
ダスクか。はい、ああ、そうかそうか。
多分。でもそんな感じしませんね。全然イメージないですね。
まあね、ちょっとスミスのイメージがね、うん、強すぎる。
まあジョニー・マーさんって結局あれなんですよね。そのあの歌を大事にするんで、
うん、
その相手に合わせるんですよね。
うん。うん、
だから。あれはっきり言ってモリッシーに合わせてるんですよ。
なるほど、なるほど、モリッシーに合わせたの音なんですね。
そうです、
なるほど、
うん、そういう感じなんですかね。
で自分の色を出したのがだからストレンジベースですよ。
あ、やっと、うん、
やっとじゃないけどその、うん、自分の中の引き出しの中で、
はいはいはい、
そのどんどんどんどんこう多様性を求めていったわけですよね、はいはい、最初スタートはそのシンプルな音楽だったんですけど、うん、でもうギターを弾かずにピアノみたいな、
まあ、最初ピアノって始まってましたね、はい、確かに、うん、
だからモリッシーはその後もスミス的な音楽をずっと追っかけてるわけじゃないですか、うん、ソロになってからも、うんうん、だからそう明らかにその後を聴けばどっちがスミスの音楽なのかっていうのが分かるんですよね。
うん、なるほど、
はい、うん、好きなのはモリッシーはああいう音楽が好きなんです
よ、うんうん、ソロになってからって
ソロになってからもスミス的な曲をビシバシ作るじゃないですか、
うん、なるほど、まあ、そうですね、確かに
スミスの、うん、アルバムって言ってもそんなに違和感ない。ないですよ。ああ、そういう意味で
初期はですね、特に、
はい、そうですね、スウェードヘッドとかそういう感じしますね。
そうです、うん、でむしろなんか懐かしがってるというかこう、うんうん、スミスっぽくしてるっていう感じですよね。
まあ、ジョニーはそのなんていうかな、いろいろいろな音楽性能をやり、
そうですね、だからいろんなスタイルがあって、うん、もう大体分かるんですよね。ギタリストだから、私もギタリストなんで、そのいろんなことをやりたいわけですよ、うん、もう一種類じゃなくて、
まあ、そうなると一つのバンドだとなかなか難しいっていうの
は、まあ、そうなっちゃうんだよね。それも音楽的には対立するですよね。
ですね、うん、もう40分ぐらい経っちゃったんでちょっと一旦切りましょうかね、はいはい、ちょっとじゃあ第2部、
はい、
第2部。はい、じゃあちょっと途中で切りましたけど第2部。まあザ・スミスの今ちょうど歌詞の話が出てきたんでですね、ファーストのそのそれこそほらディス・チャーミング・マンっていうね代表曲があるんだけど、いやあれ結構やばい歌詞だよっていうのはですね、最近よくよく読んでみて気づいたんですよね。いや要するにあれ男の子買う曲じゃないでしょうかっていう。でそれをぼやけてっていうか割とこう
比喩表現、
そうダイレクトに言ってないもんだからじゃはっきりわからないんですけど、だから今にして思うと結構他はなんか子供捨てた歌とか歌ってるでしょ。なんだっけディスナイト
アイドレム
ディスナイトハズオープンマイアイズとかね、はい、曲とかも、うん、もうやばいと言えばやばいなっていうね。逆にそうかそのやばさがだんだん変わってくるんですよね。そのまあ
やばいというかその、うん、そこに何もその共感はなくて、うんまあ、イギリスではそういうことが起きてるんだろうなと、うんうん、まあしょうがないねとでいう感じです、ね、
そもそもそのなんていうかな森氏がそのザ・スミスのイメージです、はいはい、まあいろんなイメージがあるけど、うん、まあ一番そのちょっとホモセクシャルな雰囲気がね、うんはい、そのあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
でそれもまあやばいといえばやばいですよね。その今に比べると
だいぶ、
まあ
やばいというか、でもそれベルベットアンダーグラウンドの時代からこうねルーリードとか、うん、
まあ同性
まあねデビッドボーイもそうですし、うん、そのまあ、ロックは普通なんですよ、そっちが。どっちかっつったら主流というか、
そのどっちでもいけるぞっていうのが、
まあ、バイというか、その、まあ、人間愛というか、
人を好きになるのはもうどっちでも性別じゃない、性別を超えたところにあるっていう、
そういうことです。だからもうそのなんていうか、全てこう本能に従えばそうなると。
じゃロックの、はい、その伝統に乗っ取ってたわけですね。
そうですね、ある意味ね、ロックはだからその、なんていうんですかね、こうそういう制約とかその社会性とかっていう外側にある音楽なので、まあ、別にそこは驚かないわけですよ。そういうもんだろうなと、イギリスだからっていう一言でも解決しちゃうんですよ。でも音楽性がですね、結局それまであった音楽性とはまるで違うものがこう来るわけなんですよ。だからそこにはやっぱ衝撃をやっぱ受けたんですよね。だってパンクとかがあってですよ、そのもうノーフューチャーだとか、もう無政府主義だとかっていう歌詞をこう歌ってた後に、うん、そのちょっと男の子に興味があるよって言われてもあんまりこう響かないっていうか、こうまあそんなもんかと思うわけですよ、うん、でまあ女王が死んだって言われてもあそうですかと、
うん、それでもあんまりあそうですかなるほど、まあ、
でも実際のイギリスの社会で生活してる人の歌としては結構なんかこうインパクトがあるんじゃない。
いやあるんでしょうけど、その前にパンクっていうこうもっとインパクトのあるものがあったから、それと比べてしまうので、どうしてもポストパンクなんでですね。そうすると要はその憎くなにしてもですよ、そのねクラスとかほらあるわけじゃないですか、他のバンドがね。だからそういうのからするとちょっとこうソフト
個人的な、
そうですね、パーソナルな感じですよね。確かに僕はそう思うよって感じなので、なんかその大きなそういうこう過激さがその前にあったんで、そっからその後スミスを聞いた時に歌詞にそこまでそのなんていうんですかね、インパクトは感じなかったんですよね。まあ変わった歌詞だなっていうのはもちろん感じましたけど、
まあ言われてましたよね、鶴さん、うん、まあ、その歌詞がどうのっていうのはあんまりっていう、
だからその内向的なものを歌うっていうことはその当然そのインパクトはあると思うんですけど、その だからといってなんていうかそこに共感があるっていうわけじゃなかったんで、
まあ、ちょっと、うん、出会ったのが、まあまあ、そこそこね、18歳ぐらいになったってことでしょ。
いやだってですね、その当時バブルなんですよね日本は、イギリスと違うわけですよ、イギリスはもう英国病でこう斜陽なんですよ、
そうですね、
で日本はバブルなんですよ、だからもうイケイケだからもう全然違うわけですよね状況。
むしろ日本だと今の時代の方が
響きます。今はだから響きますよ、今歌詞読むと響きます。
なるほどね、
は
い、いやそのほら今さっき何だって飯田さんがそのミートイズマダーから入ったって言ったでしょ、僕すごい好きな歌詞があって、はい、その I want the one I can have って曲の中で何だっけな、一つのダブルベッドの中しっかりと恋人を抱く、それこそまさに貧しい人間の味わえる贅沢っていうね一節があって、それこれすごい好きなのよね、なんかね、そうそうのなんかこのもう自分たちと同じ目線で立って歌ってる歌詞っていうのがすごい良いなと
森氏、まあ、まあそれとは逆にそこで ask みたいなシンプルな曲もありますよね、
うん、
何でも聞いてくれみたいな、何で no って言えるんだみたいな、
そのかつての自分に対して、
うん、背中を押すような
自分みたいな人に対して の、はいはいはい、応援歌、
うん、そういう感じしますね僕森氏で一番好きな曲はそのソロなんですけども、アワーフラングっていう曲があるんですけども、
ほいほいほい、
それビデオがスキンズなんですよね、スキンズの少年少女たちを追ったような、うん、まあ、結構面白いビデオなんですけども、うん、その中で自分たちのフランクでオープンな会話は結局はどこにも行き着かないって歌ってるんですよね、
う
ん、それ僕すごい好きなんですよね、
まあ、彼独特のなんか
こう、そういう
シニカルな
それがすごい、
うん、いや俺ね今回モリッシーのソロになってからの、うん、なんていうの、PV をちょこちょこ見たのよ、
はいはい、
それまでちゃんと見たことなかったから、うん、なんかアイドルバンドみたいなのね、本当ね、
う
ん、
そうですね、
なんだっけ、友達が成功すると嫌だよねっていう曲あるじゃん、なんだっけ
あ、なんかありました
ね、あるでしょ、はいはいはい、あれの PV とかさ、本当アイドルバンドよ、
うん、
でメンバーの人がさ、アイスクリームかなんかベロベロ舐めちゃってて、それを森氏に渡そうとしてっていうシーンがあったりとか、こんな感じだったんだって、それびっくりしたけどね、まあ、あれでっていうか森氏のソロは皆さん聞かれてる感じ、
まあ折りもりですね、追ってはないけども、もし聞きやすい環境にあったら聞いてる感じですね、
というと鶴田さんはもうあんまほとんど聞いてないって感じになるってこと。
そうですね、ビバヘイトとか、うん、あと初期のシングル曲は聴いてますね、
うん、はい、それからは
ボナドラッグぐらいですね、うんうんう
ん、やっぱちょっと追わなくなったって感じですか。
そうですね、やっぱりねその頃ってもっと面白い音楽がイギリスは、まあ、イギリスに限らず出てきたんで、
や
っぱもう競争力がこっちもずっと止まってる感じじゃないですか、うん、だからもう競争力が全然違うんで、
なるほど、
新しい方をどんどん、スレオラブとかハイラーマズとか出てきたんですか、
はいはいですね、
音響系、
はいはいはい、
ものすごくその変わっていった時代なんで、まだこれやってんのって、まだ今言ったら失礼ですけど、
確かにね、
うん、93年ぐらいのスレオラブのやつとか、
もうポストパンクじゃなくてポストロックの時代になるんで、もうガラリ変わるじゃないですか、そこ
90年頭の音楽面白かったですね、
面白かったですね、
でも そんな中でもその、まあ、本国イギリスもそうだけどアメリカでとてつもないね、
アメリカ、僕は実は思い出したんですけど、うん、スミスの良さを教えてくれたのは僕アメリカ人だったですね、
ほうほう、
あアメリカ人の留学生、みんな言ってましたね、
アメリカ人の留学生が、うんうんうん、お前スミスいいんだぞって言ってそれを紹介されたの、それがきっかけ、今思うとそうでした、確かに、
それ大学の時、
大学の時に、はい、
ああじゃあそうね、
確かに結構スミスはアメリカでも聞かれてた、
アメリカのある一定 の、 そのいわゆる俺たちが想像するアメリカ人よりも、
いやそれはもう自伝を読むとね、うん、もう凄まじい人気なんですよ、本当、
いや日本に来るアメリカ人ですよ、
うん、
なぜならその例えば戦車の前でこうして、ね、寝たりするような人がいるわけじゃないですか、
どうそうですか、
アメリカ人でも
アメリカ人でも
その戦車の前に身を投げ出してこう反戦っていうか、
はいはいはい、
でそういう、 こう主流派じゃない人たちが、うん、日本で大量に来てるわけですよ、交換留学生とか、うん、なんかでですね、
はい、
本国ではそのマイノリティ、うん、なんか、
う
ん、
なるほど、まあ、まあ、そのスミスの歌詞でいう居場所がない感がある人たちですね、
はい、民主党支持というかですねそういう人たちがもういっぱい来てたんで、でも必ずスミスがいい、スミスがいい、うん、今頃みたいな、うん、90年代でスミスかよみたいな我々からしたら
ですよ。ああ、なるほどね、うん、確かにそれは遅いです
、10年遅れみたいな感じなんです
か。確かに確かに、
アメリカは そうだったんですよ。だからモリッシーがソロになった後にブレイクっていうか、それこそあのカレッジチャートとかですね、はいはい、
なんかよく REM と比べられてなかったっけ。
ああ、なるほど、
そうですね、うん、
なんか交流あったみたいですけどね、そのマイケル・
スタイフとモリッシーは、
うん、なんか書いてあるけどね、
まあ、マイケル・スタイフもモリッシー的という
か、そうだね、
中性的という、うん、
特にルーズイングマイリリジョンとかのあそこら辺になってくると近いよね、やっぱりね、うん、モリッシー歌ともおかしくないようなな
るほど、ね、でそのアメリカもそうなんですけど、あ、メキシコでもね、
うん、あ、そうね、
めちゃめちゃ人気あるみたいな、
スミスが、
そうそう、あのでそのアメリカに住んでるヒスパニック系の人たちの中でも、
あ、
まあ、まあ、結局そういうことなんでしょうね、やっぱ
虐げられた人たち、
いや、思い出を起こせばですね、大学生1年生の時に、マイノリティだったんですよ
というのは
私出身が水俣なんですよ、
はいはいはい、
そのパンク君が天草だったんですけど、
はいはいはい、
マイノリティなんですよ。
あ、熊本市内の、
そう、
学生に比べる、
熊本 の、 そのメインストリームっていうか人たちはシェイキーズを聞いてたわけです、その当時は。
何ですかシェイキーズって、
シェイキーズ新藤さん、
はいはい、
それ大丈夫ですか、言って大丈夫ですか、
聞いてたんだけど悪いって言ってないんです
。あ、それ熊本の
人気があったよ、
人気のあったバンドで、
そう、
あ、そ
う、
興味深い、はい、
シェイキーズだったんですよ、はい、もうすごい人気で、で我々はもう全然わかんないわけですよ、シェイキーズって何ですか、ピザ屋さんでね、みたいな
普通にピザ屋さんと思いますね、神通りになったね、
まあそういう感じだったんですけどね。だからその熊本っていうところに初めて来て、その全然音楽も知らないし、もう熊本で流行ってる音楽じゃなくて、やっぱそうイギリスで流行ってる音楽を聞きたいわけですよね、だから逆に、まあ、だからだったのかもしれないですね、その
自分自身が、
ね、マイノリティだからそういうのを聞く
っていうか、そう、わかります、それは僕もそれはそう、
流行ってるのを聞くじゃないですか、大体普通は、はい、
メインストリームじゃないものに自分の居心地の良さを感じる
って、うん、まあね、主流派じゃないわけですよ
そうですね、
うん、
そういう人の金銭に触れる音楽、
まあそれはもう、まあ、結局、まあ、世界共通じゃないですか、
まあ、ロックは結局そういうもんだといえばそういうもんなんですけど、それをもう濃縮して煮詰めて煮詰めてって言ったのがスミスになっちゃったっていうね、その非マッチョイズムとかね、そのそれこそロックが目指しているマッチョイズムからもあのちょっと外れたとこにいる人っていう、あ、そうかそうか、
常に少数派なんですよね、
常に少数派なんですよね、そうそう、
逆にそのオルタナが前線になった90年代は逆に今度はそのオルタナから離れたくなる、
ね、オルタナからのカウンターになって見えて
る、そうそうそう、だからもうあのなんていうのかな、そのニルバーナみたいなそういう音楽を聴きたくないっていうか、
まああの
そんな感じですね、
話はつきませんけども、うん、っていうか どこで終わらせればいいのかよく分かんなくなって、
いやだからもう解散話でいいじゃないですか、
解散
い
きなりか、あ、そうかそう、まあ
そのほんでそのまあちょうどその解散にわたる映画やりますよね、
う
ん、ちょうど、
はい、
はい、
あ、そうそうそう、それ話したと思う、あの来年、
はい、
アメリカで公開されるらしいよね、「ショップリフターズ・オブ・ザ・ワールド」っていう映画はね、 ね、うん、そのスミスの解散でドタバタする若者たちの、うん、そうあるらしいの、
それアメリカ映画、
うん、そうアメリカ映画みたいですよ、でそれとなんかあの、うん、ラジオ局をなんか占拠する、うん、
ハンガ DJ、
パニック、まさにハンガ DJ の話、実話を元にした映画があるらしいんですよ、うん、だから まだスミスイヤーは続くという
か、もうちょっと稼ぎたいよってことなんですよね
スミスになんか権利的 なんかこうお金が入る、
買いんじゃないですか、やっぱ曲は使うんでしょうからね、
曲は使うんだ、
使わせたくないでしょうね、森氏からです
ね、うん、実際どうなんですかね、うん、ちゃんと曲が使う、
多分権利持ってないんじゃない
ですか、だってイングランドイズマインも
全
然使ってなかったでしょ結局ね、うん、ああいう感じになるのかどうかは分かりませんけども、うんうん、
結構すみません、スミス日本来たんですか、
スミスとしては来てないです。
来てない
ですよね。
飛行機嫌いですか。
なるほど。僕だからモリッシーはだから2回ぐらい見てるんですよね。
モリッシーはなんか来ますね。
95年ぐらいと、
なんか福岡来たこと
ですね。そう、福岡も 3,4 年ぐらいは来た時に行ったような気がする。
なんか福岡すごい盛り上がりすぎてやばい
っていうか、なんかいつもなんかモヤモヤするのがステージにみんな上がってくるんですよ、でモリッシー抱きしめるんですよ。
あ、それはもう恒例
恒例行事
スミス時代からの
恒例行事。
あれモヤモヤする
んです。恒例行事なんですよ。
なるほど。
いや逆にほらベランドのセバスチャンとかもこう上げるじゃないですか。だからあげる文化があるんですよ。
あげる文化。でもあげるけど抱きつきまではしないでしょ。
いや抱きつく文化なんですよ。
抱きつく文化。
なるほど。
はい。モリッシーの場合はなんか
そこに救済かなんかあるんですかね。救済みたいなものを求めてみんな上がってくるんですか。
救済？
いやもうだからあれですよ、猪木のビンタと一緒ですよ。もうライブ見に行ったら必ずモリッシーに抱きしめるっていうそのなんかこう。いやお約束なんですよ。
腑に落ちました。
いやでもモリッシーもやっぱ救済されてみたいよ。そういうそういうこう
ファンが大好きですもんね。
なるほど。
なんかあの仙台に来たんでしょ。
ああ仙台行ってましたね。はい。
で、あのエブリデイライカーサンデーを、エブリデイライカー仙台と読み替えて歌ったという。
あら、そういう
逸話が。
そういうサービスもするようになったんですね。
めっちゃしょもうなんですかエンターテイナーになっちゃったというか、なんか心を入れ替えたらしいんですよ。
なんか今モリッシーってなんかディスられてますね。なんか
かなりディスられてますね。
あ、そうなんですか。
ディスられてるというかもう自業自得的な。
あれ なんでディスられてるんですか。
だから右寄りの、
ああそれです、ね、
政党を支援したっていう。
あ、それで、ね、あなるほど。
あ、それ前話したかな。
はいはいはい。
まあいろいろねそういう感じで右に揺れたり左に揺れたりっていうのを、
左が好きですからねイギリスもね、
基本的にそうなんでしょうけどね。
そうなんです、日本の左とはまた違うんですよね、向こうの左ってね。
へ
え、
まあ、でもそのその後で曲にもなるけど、そもそもモリッシーって純正のイギリス人じゃないんだなっていうのもね、アイルランド人なんですよね。
あ、そう
なん。そうだからあの、イングリッシュハートなんだ、なんかアイリッシュどの子のっていう、ブラッドっていう映画じゃない曲もね、あのソロになって歌ってたりするんですけど、親はアイルランド系みたいですよ。
あ、そうなん
だ、
カトリックなんですかね。じゃあね、
カトリックなんですかね、かもしれないですね。
ケルトの血を引いてますかね。
なんかメロディーラインとかそう言われるとなんかそう言
われるのね。
いやメロディーはスイスだと思うんですけど、
スイス
ヨーデル、はい、ロレイヒで、まあ、いろいろ話しましたけど、どこで締めたらいいのかよく分からなくなった。
みんなが好きな曲はやっぱり、
あ、最後に、
はい、
あ、じゃあ最後にね、もういきなり最後にしちゃうけど、まあまあこれはあの、まあ、これだけこの回だけじゃなくて、まあ、またあの引き続きなんか機会があったらね、喋ろう。もう結構2時間くらい喋ってるからもう
編集で。あれなんです
ね。いや編集しないんですよ。
ノー編集です。
ほとんど編集しない。
マジですか。やばい発言もあったんじゃないですか。
そうですね。そうですか。
熊本のバンドの話はちょっとカット。
すっごいローカルな話が出ました。
もう大好きですか新藤さん。
まあそれもまあおいおいまた別の機会に話してくる。じゃあ最後はね、あのそれぞれスミスの好きな曲をね、言って終わりにしましょうか。じゃあまず後藤君からどうぞ。
じゃあビッグマウスストラックスアゲン。
お、どうしてどうしてどうして。なんで好きな
の。いやまあ気持ち分かるなって。また大口やっちゃったよ。
自己否定というか、自己憐憫って言われ極みみたいな。
スミスの真骨頂
みたいな。真骨頂。
僕はそう感じるから。
確かに。鶴田さん何かあります。
そうですね、
一曲っていうと難しいですか。
まあ好きかどうか分かんないですけど、一番演奏した曲は This Charming Man じゃないですかね。まあ、ライブでも必ずやってたんで。
あれ難しくないですか。
いやだから当時難しいって言われてたんで、すごい練習してした覚えがあるんですけど、今誰でも弾けますよね。
そうですかね。
YouTube とか見てるとね。
あ、そうかそうか。
はい。
で飯田さんなんかあります？
いや俺もやっぱ This Charming Man かなと思いますけどね。まあそんな聞いてないんで。
まあクラブヒット的な感じですね。
クラブヒットか。
そうですね。クラブヒット。
まあどこ行ってもかかってるよみたいな。
俺ね今の気分的に言っていいんですか。言っていい。まあいろいろ好きな曲があるんだけど、その まあ、大体あの好きなアルバムがハトフルオブホローなんですけどね、はいはい、
でコンピレーションですね、
うん、その中にねアクセプトユアセルフという曲があるんですよ、はいはいはい、であれのね歌詞が俺結構好きなんですよね。
どんな歌詞ですか。
ね、
歌詞の再現朗読で終わったら
朗読で終わるからいつだって君は言うはず、ああ自分の人生をどう思っているのかな、どんなことだって答えを見つけるのは難しい、目を開けようとしなかったからね、いつになったら自分自身を認めるの、僕は病気、僕はグズ、それに僕は無気量、無我夢中になりたくてたまらないんだ、だけど夢は決して実現しないコツを心得ているみたいと、まあ、続くんですけどね、うん、その自分自身を認める、いつ認めるんだお前はっていうのはやっぱこう今でも思うからね、それね、そのやっぱそのやっぱ自己肯定感のなさっていうかねそこでいろいろ苦労してる部分がどうしてもあるんで、それをバスッとね言ってくれる歌詞がやっぱ高校時代は響いたっちゃ響きましたよね。
うん、あ、そっか、失われた世代ですよね。
失われた世代、あ、まあ、あのいわゆる
ロスじゃないですか、
ロストジェネレーションですよね。
始まり
は就職なんだ、
就職氷河期世代ですよ。
ああ、我々ほらバブル世代じゃないですか、うん、50以上の人ってその経験はないんですよね。だから
なるほど、
その違いなんだ。
そのせいで僕らは結構身近に感じるんですよね、
多分。まあ、結局歌詞にこうやっぱどうしてもこうシンパシーを得るっていうのはそこかもしれない。
いや、その年取ってからありますよ、そのね、そういうのはあるんですけど、その若い時はなんかこう自分がそうでなくても右肩上がりじゃないですか。
確かに鶴田さんの年ってもうバブル、は
い、だって
一番いい時ですよ、
ね、だってあれですよ、高校のうち水俣高校だったんですけど八の湯坂ってあるんですよ。そこに車が卒業式の時に並びましたからね。
車が並ぶ、
そうです、
女の子もヤンキーですか。
そう、ヤンキー、みんなヤンキーなんですよ。 90% ヤンキーなんですけど、うん、でそのヤンキーが卒業式に迎えに来るわけですよ、自分の彼女。
なるほど。
それもセドリックとかグロリアとかの、その改造車がずらーって並ぶんですよ、うん、はいはい。で
それバブルと関係ない。
いや、それからあるんじゃないですか。
いや、今多分ないと思うし、その車持ってないし、うん、その改造車お金かかるんですよ、はい。で大学の卒業式の時もすごかったですよ。もうコブラとか、はい、コブラとか並んでましたよ、学園大の校門の。
89年くらいの九州女学院短大の卒業式僕行ったんですよ。
迎えに行ったんですか。
僕はだから高校生だから花市に持って行ったんですよ。
花市に。
そしたらピックアップトラックの荷台にバラをすげえ敷き詰めた人いて。
分かる分かる。
それに迎えそんな感じで迎えに来
た。だからもうゴルフとか、ね、そのなんですか、フォルクスワーゲンですよ。ゴルフとかね、そのアウディとかずらーって並んで、BMW とか当時ベンベーとか言ってましたけども、そのそういう時代ですからね。もう
そうかそうか、
なんかこう
よくスミス聞きました
ね。そう、
いやだからその音楽的に聞いてるので、うん、その歌詞の内容じゃないわけ
です。そうそう、鶴田さんね、うん、やっぱちょっとやっぱ明るいんですよ、
うん、
もう字が明るいんですよ。
バイブレーションが強いですよ、うん、
バイブレーションが強い、うん、
俺たちどっかで
屈折してるんですよ、やっぱ。
多分、ね、世代の違いだと
思う。そうかそうか、だからスミスが現役で活躍してる頃の日本の若者はやっぱ全然対局の
イケイケなんですよ、
ね、とこにいたっていうことですよね、はい、結局ね。ああそうなんだな、
まあ、その自分はそうじゃなくても、その空気が、うん、空気感があるじゃないですか。あの広末涼子の映画ね、あの洗濯機がタイムマシンのやつあるんですけど、あんな感じですからね、うん、
はい。だから逆にそのスミスの聞き方として、そのバブル世代の日本の中でのカウンターっていう聞き方でもあったわけじゃないんですか、あのふわついた空
気で。相当ひねくれてるんですよ。
まあでもそれこそスミスを紹介したフルズメイトの、まあ、誰なのか分かんないですけど、はい、はそういう気持ちはあったかもしれない。
あ、なるほどね。
うん、
あの
当時
の、なんかね、浮かれてんじゃねえぞっていうね。う
ん、その何ですかね、引きこもって共感っていうのではなく、うん、これが最新流行なんですよっていう感じですよ。だから逆に言えば、
もうユーロビート的な、
もうだから
ユーロビート
だから、まあ当時だからそういうユーロビートとか流行ってて、はい、そのすごいハイエナジーって言われてましたけど、そのエネルギッシュな音楽でみんなこうマハラジャとかやってた時代じゃないですか。それはもう古いと、
うん、
古いと
次こっちですよっていう
今もう、うちにこもろうぜと
だからその文学青年とか そういう方が今度の次の時代ですよと
なるほど反動ね
だからすぐそれを
時代になりました
すぐそれを習得しないと次も遅れますよっていう感じで紹介されるから
そういう紹介
そうです
よ、まあ、でも言ったらね、うん、俺もホットドッグプレスとかポパイで知ったこと
そうですよ
そうかそうかそうなんですイケイケの方でしたもんねそれね
これは学んどかないと遅くなるよと
なるほど
そうかそうか実際世の中がそう変わっていくわけですからですね
面白い最後なんかちょっと結論めいたのがましたねある意味ね
僕らの経験とスタンス
が違うってことだね
スミスファンに怒られる
やつホットドッグプレスでスミスを知ったっていう
で現代のスミスファンはそういう視点で多分見てないと思うんで
ぐるんとまたね
その最新流行ということはないわけですから
だから今のこのいろいろ厳しい時代に効くスミスはジャストフィットするんじゃないでしょうかという、うん、結論で今日は終わらせよく
永続感の永続感の停滞感しかない
日本において、ね、
響くのはじゃスミスじゃなかろうかと、うん、
なかろうかという
そういう提案で
そういう提案だからいかがですかっていうっていうね、
はい、
そ
ういう、まあ、うまくまとまった
のか、ね、まとまったのかよくすいません今日ありがとうございました
いい、ね、ありがとうございました、
まあ、いろいろね話し足りたいこともあると思うんでまたいずれやりたいと思うんでその時は懲りずに参加してもらっていいですけどね
次はじゃあジョニー・マーで
お願いしますジョニー・マーね
ジョニーマー誰も興味ない
ジョニー・マーの
興味ないってことはないけどまあそんな感じでよろしくお願いします、はい、じゃあまた
はいありがとうございました、はい、
よろしくお願いします
ありがとうございました